在宅オンライン学習のメリット、デメリット。さあ、というわけでですね、これ私のボラボラなんですけど、まあ、在宅インターネット学習、インターネット学校、オンライン学校、いろいろ言い方あると思いますけど、まあ、要するに学校行かずにですね、自分の家とか遠隔地にいながらにですね、インターネットを使って、まあ、みんなと繋がって、もしくはですね、まあ、後の動画でもいいんですけど、ライブの場合もあるし、後で作った動画を見ながらですね、いろいろ学習するというのが、まあ、この在宅オンライン学習でございまして、まあ、今この昨今ですね、まあ、緊急事態宣言ですか、政府から出たんですけど、まあ、それによって各、5
月の6日までな。
そうですね、各都道府県の、まあ、2020年ですけど、うん、その学校とかが、うん、まあ、その、休校っていう扱いなんかな、これは。よくわかんないですけど、まあ、そんな中ですね、うん、最近にわかに、この在宅のオンライン学習の脚光を浴びてきたっていうね、ことがありまして、まあ僕ら大阪を本拠地にしてるんですけど、まあこの近辺で言うと寝屋川市の、学校がいろいろやってたりとか、まあもしくは箕面市が。
まあ箕面がね、結構北摂では有名になってますね。
これからやろうとかね。まあそんなことがですね、今ちょっと僕朝日新聞のこれ4月16日の新聞読んでるんですけど、まあそんなことが書いておりまして、まあ堺市とか八尾市もなんかいろいろ書いてますけど、まあただここでね、いろいろそのやっぱりこう難しいことがあるっていう話もこれ記事で書いてて、ね、まあ、そんなところをですね、うん、僕実際自分の娘がですね、まあ、今私の学校行ってるんですけど、うん、そこがですね、うん、まあ、おそらく日本でもかなりこう珍しいと思います、このライブで在宅オンライン学習 やってて、うん、でそれ実際に、まあ、僕も横で見ててね、うん、まあ、保護者としていろいろ難しい面もあったりとか、うん、まあ、助かる面もあったりとかしたんで、うん、それをちょっと今日はまあ、この時期だからこそね、多分この時期じゃないとこんな話できないと思うんで、
それは意味もないしね。
そうなんですよね、
今の時期で皆さん大多数の、まあ、お前ところの、まあ、娘もそのうちの一人かもわからんけども、はい、学校へ来たらいかんと、
そうそう、
学校へ来るのは言われてる時に、まあ、どういうようにその、うん、ね、まあ、知的なその発達の時期やから、
そうですね、
そういうのも、まあ、持っていって一番、まあ、なんていうかこう教育的なことができるかということの試みの一つとして、結構も最先端走ってるような気もする。
めちゃめちゃ走ってますね、うんうん、走りすぎても暴走せえへんかなと思ってますけど、
う
ん
う
ん、
まあ、それはまあね、私学の特徴やからね、それはまあ私学はそうやる意味もあるわね、はい、まあ、まあ、私学も公立も置いといて、とりあえず子ども大事にしようということで、
そうそう、
まあ、それがどういうように実際行われてるのか、
そうです、
まあ、どういうような、まあ、ええー、とこ悪いとこあるのか、ね、ということを、まあ、お前は横で見てるから、
はいはい、
それは言うてもらう権利もあるし、聞きたいわね。
まあ、で、どういう学習かっていうと、その、まあ、学校があります。
まあ、本部があれやね。
学校があって、うん、で、各子供たちの、まあ、家とかね、その、遠隔地があるじゃないですか。
そうやね。
で、まあ、まあ、ここは便所家って言いますけど、うん、家じゃない子もおると思うんで、うん、まあ、それが在宅っていうことなんですけど。まあ、
要は、その、校区もないから、私学は。
そうそうなんですよ。
いろんなとこから来てる子もおるっていうこと
なんですよ。で、もともと、本当は、うん、緊急事態宣言が出る前までは、選択制やったんですよ、うちの学校、子供の学校は。行ってもいい、登校してもいいし、うんうん、家でオンライン学習してもいいっていう、そういう二択やったんですけど、ただその学校の、うん、その、この、連絡の中に、うん、その緊急事態宣言が出た場合は、うん、もう登校は不可にしますっていう旨のことは書いててね。
まあこれ大きな流れやからね。
そうで、結局、緊急事態宣言っていうのが日本政府から出ましたんで、まあ一律子供たちは全員在宅オンライン学習になったっていう経緯があるんですよ。
まあ学校来るのは遠慮してほしい。
いや、遠慮するのは来んなってことです。来たあかんっていうことやと思いますけど、まあそういう経緯でこの在宅オンライン学習が始まりまして、うん、でまあどういうことをしてるかっていうと、うん、インターネットに通話アプリみたいなのがあるじゃないですか。まあ僕らがよくスイスと日本をつないでたのがスカイプっていうやつで、まあスカイプが多分そういうのの走りやと思うんですけど、
まあ、まあ便利やったわね。
そうそうそう。で他にもなんかユーストリームとか、もしくはメッセンジャーっていうか、マイクロソフトの MSN メッセンジャーかなんか、そんなのもいろいろある中でですね、まあ最近にわかにこれも脚光っていうのがズームっていう、
ね、
そういうオンラインのテレビ通話システムがありまして、うんうん、まあいろいろセキュリティ問題あるとかね、ありまして、一部の企業がズーム使うなみたいな話題も多分皆さん新聞とかで見てると思うんですけど、ね、まあそのズームっていうオンラインアプリを、インターネットアプリを使いまして、うんうん、学校と各子供の家を、
居場所。
インターネットで、うん、そう、繋いで、うん、 で実際にもうそのリアルタイムっていうのはもうその例えば、まあ朝の9時スタートやとしたら、うん、朝の9時にもう学校に、まあ、スタッフさんとかがいてて、
うん、
でその人がですね各家庭につながった、まあ、パソコンですよね、学校のパソコンに向かって、うん、まあ、ウェブカメラに向かっていろいろ喋って、それを各家庭の各家の子どもたちが、
うん、
それもリアルタイムでインターネット回線を使って、うん、まあその皆さん の, その各家庭にあるパソコンとか、うん、タブレットとかスマホで、
うん、
まあ、コミュニケーションを取るっていう、学校とそしてまた自分ら以外の子どもたちともコミュニケーションが取れるっていう、ね、
それも取れるわけか、
取れます取れます、まあ、それがズームのいいとこなんですけど、
なるほど、
はい、だからまあ言うたら家にいながらにして、
なるほど、
家がもう学校の学校になるっていうね、
うんうん、
そういう考え方です、うんうん、まあ、それは何でかというともう学校に行けないから、
うん、
ということで、まあ、それが在宅オンライン、まあ、学習というか、まあ、僕の子供の場合はもう学校、在宅オンライン学校、うん、インターネット学校って言った方がいいと思うんですけど、でも
お前
の
とこは、
はい、
部屋が学校になってるんちゃうのか、お前が部屋追い出されたとか言うとってんか、
うん、まあ、まあ追い出されたって言い方変ですけど、うん、自宅の家の一室が、
うん、
もうその、まあ、言うたら朝の9時から夕方の5時ぐらいまでは、
うん、
子どものため の,、
うん、
学校の場所になってるっていうことですね。
なるほど、なるほど、
はい、うん、でまあそんな感じで、
うん、
まあ、何日ぐらいやったんかな、4月の、もうそれでも1週間ぐらいになるんですかね、この在宅オンライン学習が始まって、
うん、
1週間もう過ぎたかもしれないんですけど、うん、やっぱりね、いろいろとこう難しい部分があって、
う
ん、でね、この多分在宅オンライン学習の難しい部分って、それこそ在宅、
うん
うん、オンライン勤務と多分似てるところがあると思うんですよ。
まあ、まあ、まあそれはそうやろね、
はい、多分それやってはる方もこのラジオ聞いてる中でいるんちゃうかなと思うんです。会社に行けないから、
そう、ね、
会社でやることを家でインターネット使ってやるっていうことをされてる方いるんだもん、それと多分なんとなくこう似たような感じがするんで、多分僕が今から話すことってそのオンライン勤務にもこう関係してることかなと思いますね。僕はまあ
これそう体験してへんもんが言うもんないけども、
はい、
全くそっくりやと思うわね。
そう、そっくりですね、
うん、
はい、
まあ、そういう意味ではね、子供だけと仕事でそういう意味でのインターネットのまあ可能性と、
うん、
ちょっとしんどいところみたいなのがね、
そうそうそう、
出ているんちゃうかいなと思うから、うん、まあ、興味を持って聞いてるんですけど、そうそう、
でね、まあ、結論から言うと、
うん、
やっぱりまだまだそのオンライン学習をするため の, このインフラって整ってないんですよね、ま
あ、全然整ってない
ですよ、全然整ってない中で、うん、まあ、僕の子供が行ってる学校は私立やし、
うん、
子供の数も少ないんで、
あ、
まあ、ちょっとそういう最先端を行こうというか、まあ、試そうっていうことでやってるんですけど、
うん、
これがその公立学校とかの1学年何百人の単位になると、
うん、
おそらく今の現状では無理ですね、そのライブでするのは、
うん、
それこそ YouTube に短い動画をアップして、
うん、
その動画をインターネットで見てもらう、各家庭で見てもらうとか、
うん、
もしくはその動画をタブレットにこう保存してそれをね各家庭に配るっていうことはできるんですけど、
うん、
ライブになるとね、
うん、
極端にこうハードルが上がってね、
なるほどね、
だから まずまあだからまあメリットとしては、
うん、
そのメリットデメリット、まあ、まずいいとこ言うと、
うん、
やっぱりその現地に行かないでもいいっていう、うん、その時間的な制約もなくなるし、
うん、
もしくはそういう、まあ、いろんなその風邪とかね、
ああ
ウイルスとかにかかりにくくなる、そのデメリット、うん、それを、
まあ、それ一番今の大きいんやけどね、政府が言
う
てんのは。
そうそうそう、で、うん、まあ、あとはそうやな、まあ、交通費 いらんようになるとか、まあ、さっき時間が、なんか遠隔地から来てる人は、その往復の時間もいらんようになるし、
うん、
まあ、その通学でのこうトラブルもなくなる、まあ、交通事故なくなったりとか、まあ、子供やったらちょっとね、変なおっさん来たりとかっていうことも、まあ、あるじゃん、ありえない。そういうそのリスクを減らせるっていう意味では、非常にメリットは、この在宅オンライン学習はあるなっていう感じはしてますね。
僕聞いてて、まあ、知らんかったというか、意外やったのは、
はい、
その子供同士がね、
はい、
まあ、先生と子供はつながってる、
そうそう、
子供同士もそのつながってると、その子供同士のつながりみたいなもんがね、
うん、
そのズームができるということは、
そうですね、
びっくりしたわね、
まあ、だから多分ね、学校側も2つの意味でこれやってると思うんですけど、
うんうん、
1つはまあやっぱり学習を続けるっていうことと、
ね、
あとはやっぱり子供同士のコミュニケーションを取るっていうことも多分考えてるんですよ。
それはちょっと割ってはるみたいけど、どういうようにして子供同士が、はい、コミュニケーションしてんね、もっと話出る
とか、まあ、例えばね、まあ、僕今パソコン、これスタジオの机の上、ノートパソコン置いてるんですけど、このノートパソコンに各その家庭の、まあ、これ前提としてね、その端末がないとダメなんですよ、
まあ そう
ね、でそこの端末にカメラついてないとダメなんですよ、
うん、
基本的には、ね、
なるほど、
そしたらその端末の前にいる子供たちの顔がこのパソコンの画面にこう の正方形の画面としてこうダーッと出てくるわけなんですよ。でそれで、あ、誰々元気やなとか。
なるほど。
で、あの、もちろんカメラだけじゃなくてマイクもついてるじゃないですか。そしたらそのマイクに自分の声が入るんで、うん、あの、その各端末にその自分の声が乗るというか。
なるほど。
でそれでコミュニケーション、まあ、映像を見ながら音声聞きながら子供同士でコミュニケーションを取ったりと、子供とそのスタッフがコミュニケーションを取ったりっていうね、そういうことをするんですよ。
なんと
でそれで、まあ、あの1校目から2校目3校目4校目ってずっと、まあ、本来の学校と同じように、まあ、1時、だから、
時間割り
1時間、だから40分ぐらいな、45分ぐらいなんかな、小学校は。それで、ずっと続いて、もちろん、昼休み休憩もありますし、その、スタートする前の、なんかそういうちょっと、あの、なんか会あるじゃないですか、今日はこういうことしますっていうことも、学校と同じ時間、だから時間割りは、オンライン、在宅オンライン学習であっても、もう学校に登校してるのと全く同じ時間割りで進むんですよ。だからそこはちょっとね、不思議でしょ。あの、
不思議やけど、ようできるかって、そんなことが。
で、それをするにはですね、まず、まあ学校もいろいろ考えてて、やっぱり最初に、その、前提はやっぱ作らないとダメじゃないですか。時間割りは、その、1年生はこう、2年生はこう、3年生はこうっていうのを、やっぱりちゃんと親とか保護者に、あの、まあメールかなんかで送って、で、ズームのここでやるから、まあ、URL とかパスワードとかをちゃんと僕らに教えてもらって、
うん、
でもちろんそのスタッフというか職員たちもその学校に行って、
うん、
そのまあ、インターネット回線の確保とかね、端末をちゃんとしっかりあのマイクは生きてるか、映像は生きてるかとか、いろんなことを、まあ、直ためというか、一応前提はちゃんと作っといて
やってるんですけど
、まあ、ここで一つちょっと問題が起こってきて、まあ、これも皆さんも分かってると思うんですけど、さっき僕が言ったその端末を個人、家庭が用意しないとダメっていうのが、やっぱりこの オンライン学習の一番 の悪いところですね、デメリットです ね、それが本当に感じまして、結局、まあ、あの学習の機会ってね、あの義務教育って基本的に子どもが持ってる権利やから、まあ、みんなすべからく同じような環境でやるべきなんですけど、
まあ、子供大事にっていうこと
で、
それは
そういうことですね、うん、それがですね、やっぱこの在宅オンライン学習っていうこの、まあ、本当に日本人とか世界的にもほぼあの経験したことのないような、まあ、もちろん国によってはね、もうすでにやってるところ、そのオーストラリアとかね、あのフィンランドとか、ああいうところは結構、
国家がやってるわけ
ですよ、国家がちゃんとやってるんですけど、ただ日本の場合は国家はやってないし、まあ、正直あの、そんなことはあんまり今まで多分考えてこなかったと思うんですよね、まあ、どっちかというと、経済の方が日本は大事なんで、
まあ、
そういう背景もあって、でその中で、まあ、言うたら、学校は学校のすべきことをやってるんですけど、ただ各家庭は、やっぱそれなりに負担してくださいよっていうことで、まあ、端末を確保したりとか、あとはあのインターネット回線も各家庭だ、頼みですし、でさらにここから、まあ、本質に入ってくるんですけど、そのやっぱ小学校って言っても1年から6年までいるわけじゃないですか。そしたら6年生はやっぱ一人でもできるんですよ。あのスマホも使えるし、タブレットも使えるし、コンピューターも使えるんですけど、1年生2年生3年生ってやっぱまだまだその IT 技術が確立されてないんで、基本的に親とか保護者とか大人が横についてないとダメなんですよ。だから言うたら朝の9時から夜の5時、あ、夕方の5時まで誰かが家にいないとダメなんですよ。
それこそ在宅してるもんないとあかんわけ、
ね、そういうことです。だから、もうそこの確保も僕らに委ねられてるわけなんで、分かるでしょ、これ普通の公立学校でできないっていうのは。
できんね。
でね、今ちょっと僕がその今ちょっと実は家に、まあ、子供がいて今在宅学習やってたんですけど、
進行中やね。
そうそう、あのちょっと電話かかってきて、
びっくりしたね。
で何や言うたら、あのパソコンの画面がついたり消えたりするっていう、これ要するに多分ですけど、話聞いてる感じやと、多分パソコンがちょっと故障して、あのノートパソコンってね、結局あの本体とディスプレイをあの要開けたり閉めたりするじゃないですか。そしたらね、その接続部分弱くなって、でおそらくですけど、ディスプレイと本体つないでる線がね、なんかちょっと接触不良かなんかで、
なるほど、
おかしくなったっていうことで、ちょっと今からまた頭を悩ませる問題が出てきたんですけど、
いわゆるハード部分っていうのが、
そうです、
機材の部分やね。
そうです、だから機材が故障したらもちろんこっち持ちやし、そのまあ基本ね、やっぱりね、ズームっていう、そのてかオンライン学習の性質上ね、スマホじゃ難しいんですよ。スマートフォンやと画面小さいし、バッテリー持ち悪いし、あのスマホ自身の性能も弱いから、やっぱりね、パソコンとかタブレットが必要なんですけど、その子どものオンライン在宅オンライン学習にこう あの割り当てれる専用のタブレットとかね、うん、パソコンが必要になってくるんですよ、うん、これ専用ですよ皆さん、 そういうこと、その時間帯は。いや、そうですよ。ただそれを確保、うん、とか僕がたまたま古いパソコンがあったんで、うん、まあ それをその子供の学習のためにそのずっと使ってましたけど、まあ、パソコン
仕事にしてる生涯やからお前のやつ
はね。そうなんですよ。ただ家庭によってはね、うん、そもそもパソコンがない家庭もあるわけなんですよ。そしたらそういう家庭は今回のオンライン学習のためにあえて買わんとダメなんですよ、うん、で僕誰かその、まあ、子供の友達の親に聞いたんですけど、うんうん、その買いに行ったら意外と高かったから、
う
ん、
高いよ、うん、
意外とタブレット高かったから、うんうん、古いタブレットをだましだまし使ってるとか、そしたらやっぱりあのその処理能力が遅いからね、音声が遅れたりとか映像が乱れたりとかするわけなんですよ。けどそういうことをね、全て各家庭に委ねてるのがやっぱり今のオンライン学習のダメなとこなんですよ。だから国でやるんやったらそれこそちゃんと予算組んで、もう何億円っていうお金を投資してね、各家庭にもう端末も、まあ、その配布するし、インターネット回線ですら本来は国がやらんとダメですね。そうじゃないともうオンライン学習ができないです。
なるほどね。
はい、
なるほどなるほど。その辺のところはもう一向に、まあ、現政権の方はもうほったらかしやね。
まあ、やってるかもしれないんですけど、今が今のこの状況なだけに、あんまり進んでないというか、だからこれね、言うても、まあ、この騒動って多分今年の2020年の1月ぐらいから始まった、まあ、去年年末ぐらいから始まったのかな。まあね、で、それで1回目の、なんかその、学校がないって言って、なんか2月終わりぐらいからね、都道府県の公立学校ってなんか、もう登校できなくなったじゃないですか。で、あの時はね、実は、その僕の子供の学校は、行けたんですよ。
まあ言ったね、どっちかに選べたということ、ね、
家でするか、学校登校するかって選べて、で、その次のこの今の緊急事態宣言の今ですよ、この4月からのね、で、これで結局完全に行けなくなったっていう感じなんですけど、この短いスパンの、まあ言うたら3ヶ月か4ヶ月ぐらいの間で、しかも社会が混乱してる中でね、この在宅オンライン学習のインフラを整えるのはね、ちょっと難しいんですよね。やっぱりこう1年とか2年とか3年とか、かなり長いとこかけて、やっぱり実験も必要やし、ま
あ、横演習があり、
横演習必要やし、議論も必要やし、でさらにそういうタブレ端末の確保とかね、インターネット回線の確保とかっていうのを国単位で税金をかけてやっていかないとこれできないことなんですよ。
まあ子供にはその権利があるということ
でね。権利があるんですよ。はい、
なるほど。
だからさっき言ったように、僕の子供が言ってるのは小さい学校でしか多分できないことなんですよ。今の段階ではね。
まあそれでもまあパソコンいたんで、お前の
みたいな、ちょっとどうしようかなと。
これはどうなん、自主退学になるのか、
ま、いやというかね、ちょっと一つ対策があって、パソコンって外部出力できるでしょ、HDMI で。だからそれで今ちょっとこのスタジオにあるここの昔使ってた、外付け液晶を、家に持って帰って、で、まあ、HDMI 出力したら多分ね、本体は潰れてないから、おそらくできると思います。だからそういう、今僕ちょっと、まあ、ある程度パソコンの知識あるんで、それがちょっと思い浮かんでるんですけど、まあ、ただそういう知識もない人とか、
そうやね、
はい、で、あとさっき言いましたけど、必ずやっぱりね、誰かが一人ついてないとダメなんですよ。
これがもう一つのネックやね。
そうですよ。
大きなネックやね。
これはね、もう。ま
あ、金銭もあるし、その上にね。
そうですね。
みんながまあ、私学やるて金持ちばっかりでもないしね。
全然そんなことないですし。はい、
そら、そういうことやね。
だから今、世の中でね、そのオンライン学習とか、オンライン勤務っていうんですか、その在宅勤務ですか、はいはいはい、そんなの叫ばれてますけど、実際に僕がやった感じやと、まだまだできる環境にはないし、
まあ、よほど強力なお金があるとこで、もう会社がもう全部
大企業ですね、それこそ。
まあまあ、まあ、よう出てくるようなね、一部上場とか、そういうところならできるかもわからんけども、はい、普通の中小企業とか、
もう無理ですね。
ねえ、特にまあ人と人が合わさなあかんような、そういう商売とか、現場の商売の人にそういうこと言うたって、パソコンでやっぱり握手もできへんしね。
あ、いや、まあ、それはそう。いや、それは業種の問題。僕が言ってるのは、それでも在宅できる人が、業種があるじゃないですか。ただ、それでも、その各家庭の、その、インフラに頼ってる部分が、そもそもこの、構想が、ちょっと無理があるっていう。
なるほど。
ことなんで、まあ、結局僕の娘の学校もね、これいつまでこの緊急事態宣言がね、政府からその解除されるかわからないから、まあ、少なくともやっぱり1ヶ月2ヶ月は多分今の状況続くと思ってますね。なんでだからやっぱり大変ですよね、これほんまに。まあ、ただそれでもやってくれてるっていうのは非常に嬉しい、ありがたいんですけど、
まあね、公立の子は今のところそういうのはまあトライはあるけども、生というようなことはあんまり聞いたことないし、
生は うん、難しいですね。やっぱりその家庭によって、うん、そのインターネットでやるにしろ、その生のその学習を受けるかどうかっていうのが異なってくるじゃないですか、うん、そしたらそのできない人たちに対してやっぱり保障するっていうのが、うん、その教育のね、その平等やと思うん で、 そうですね、それがやっぱりそのシステムが出来上がってない段階では、うん、効率は無理ですね、はい、多分制度上できないと思います、
まあ、制度上もできんし、うん、
憲法上、
まあ、個人の、うん、負担はとても
なくさんとダメですね、
うん、なるほど、はい、教科書が、まあ、ただで配れてるならば、うん、逆にタブレットとか、まあ、理屈っぽくなりますけど、うん、パソコンもただで配って、
そうですね、
その配線の具合とか、うん、そういうのもやっぱりちゃんと面と今言うようなことはできる。
だからやっぱりこのあたりが、うん、今日本ってその何でもかんでもその会社任せにしてるじゃないですか。公のもなくしてるでしょ。
まあまあ、
大阪も市営地下鉄がねメトロになりましたし、やっぱりあれがね、うん、こういうその有事になるとすごい 足かせになります、まあ、NTT 電電公社 NTT になったりとか ね、 はい、だからやっぱりそのいいとこ悪いとこあるなと思いましたね。その私企業にするっていうのも全てのインフラを、
ね、
これが国が管理してたら多分これオンライン学習できたはずなんですよ。
なるほど、
まあ、ただその国が管理したらまた それこそいろいろ問題が出てくると、まあね、思いますけど、
まあ、政治が入ってくるとね、
そうそうそうです
ね、全くその政治の言うことしか知らない学校になる可能性もあるし、
そうそうそう、
まあ、今のテレビみたいなね、
そういうこと
忖度ばっかりで動くになったりして、
そうです、
なるほどね、はい、これまあいろんなことを、これコロナというのはほんまにバサーッと一挙に投げかけてきたね。
そうですね、
俺も、
まあ、ただ僕ねちょっとこれで期待してる部分が実はありまして、まあ、言うたらそういうメリットデメリットいろんな両面があるんですけど、うん、まあ、これからのね、
うん、
だから言うたらこのコロナが収束した後の日本とか世界のこういう教育に対する考え方が僕は変わるんちゃうかなと、
うん、
それなんでかっていうと、今までね言うても学校は行かなあかんもんとかね、
うん、
絶対学校行って学習してみたいなあったじゃないですか、
うん、った
でその考え方がね、うん、あオンラインでも行けるんやと、
あ、
でそうやったら、うん、まあ、例えば今までやったら不登校とか登校拒否って言われてる子でも、まあ、極端な話、オンラインで学習できないと、それを政府なり自治体が用意したら、
うん、
そういう子ら の、 その苦悩は減るんちゃうかなとか、なんかそういう方に僕は行くんちゃうかなと。
さまざまな、なんか子供が
学習形態、
一律ではない知識形態みたいなものがないと生きていけへんと、国としては。
いやいや、そうじゃなくて、そのいろんな、だから学校に行けない子とかでも、別にその、うんうん、それをこの心の負担にするんじゃなくて、いや、行けへんけど、別に俺は家で学習するからええねんって。で、それを学校として、うん、世の中が認めるっていう風になるんちゃうかなっ て、僕はそこをちょっと期待してるんですよ。
うん、
だからもうかな、なんか日本人でも必ず会社行かなあかんとか、学校行かなあかんとかっていうので、あるじゃないですか。で、それがなくなるんちゃうかなと。
うん、
少なくとも、国民の意識が変わるんちゃうかなと。
変わってほしいとこあるわね。
これで変わらんかったらもう終わりですね、正直。
まあ、しかしいろんなことを見てると、まあね、変わるんかいなというような、
うん、
まあ結構、まあ僕も含めて国民って、まあアホなところというのがもういっぱいあってやね。
まあまあまあ、
よその国のことが分かるんか分からんけど、アメリカなんか見ててもね、何やとこれはというようなことが、あれだけの国がこんなんかと思ったりね、
うん、
いうことがあるから、本当になんか暗い瞬間もあんねやけど、まあ、暗いことばっかり言ってもいかんの で、
そうです、ね、
なんとかこのチャンスで、まあ、地球的な規模で躍進できてね、
そうそう、
まあ、別にそれをバーッと経済が浮かぶとか言えないんやけど、これ、うん、ちょっと家やからこれを大事にせないかんし、
うん、
これももともと言えば、その本当はあまりも暴れすぎて、
そうですね、
環境を無視して、
そうです、ね、
ということから、ね、こういうような、うん、まあ、人類に使うような
そうです、
ウイルスが出てきたというのも、ウイルスがその進むところが少なくなったという、その考え方は非常によくわかるわね。
そうですね、
うん、だからやっぱ、うん、生き方も含めてやっぱ英法に持っていかんと、
うん、
しんどいなというね感じはしますね。
そうですね、うん、はい、まあ、そんな感じで、
それで一つ聞いていいけ
ど、あ、どうぞ、全然
聞いてください。いわゆる学校行ったら宿題とかそんなんあるやんか。お前ところの学校そんなんないんか。
ないですね。
あ、ほんならそれも一ついいことやな。
宿題ないですね。
宿題があったりするとこれまた大変やで。
うん、いや、ほんまにね、僕、まあ、これちょっと話変わるんですけど、なんで学校で宿題出すんですかね。うん、僕いろんな子供に聞いてるんですよ、
うん、
僕の娘の友達とかと話する機会があって、うん、そしたらやっぱりみんなね、
うん、
宿題が嫌やって言ってますね、
うん、
宿題さえなければ楽しいのにっていう子もいるぐらいなんで、
うん、
なんでそんな子供の嫌がることを その学校はやるんやろうなっていうのがもう未だにわからないですね。
まあお前とこの長男はの、まあ、
お前とこの長男で久美夫君の長男、
俺の長男やな、
俺の兄貴や、
うん、まあ公立の学校行ってね、うん、見てると、うん、まあ、あれさ公立あの子もあの子も、まあ、塾行ってるやんか今の子で、うん、でその塾がなんか
塾が頑張ってますからね、
塾がね15分かなんか1日ね
そうそうそう
配信してくれて、それでまあオンラインなんかな、
うん、かな、
生ではないけど、
ね、生ではないね、
うん、で塾行けんようになったんで、うん、そこがまあそれを配信してくれて、でそれもいらん人はもう塾は代金を取らんとかね、まあ一歩そのほんまに公立の学校のまあ悪く言うわけないんやけども、
矛盾
矛盾っていうか、うん、今のその大人、我々大人が子供に対して何を求めて、
そうなんですよ、
ね、これ政府だけじゃない、うん、我々の問題なんですよね。そうそう、
いや僕らだからね、このラジオ聞いてある方だけでも知ってほしいんですけど、うん、子供の学習っていうのはあれ権利であって義務じゃないんですよね、うん、だから子供は義務教育の間は別に学校行かんでもいいんですよ、うん、子供がいやマジこういうことやね、子供が学校行かないっていうのは子供の権利やから、うん、子供に学校で学習させる義務を負ってるのは大人なんですよね、うんうん、だから、うん、極端な話、子供が学校行きたくないって言ったら、うん、それを強制させるのはちょっとおかしいんですよ、うん、ほんまは、
ね、
ほんまおかしいんですよ、
まあ、いろんな子供があるから、
うん、
それをまあ大人自身が、うん、学校教育も大事やけど、それない教育もあってもええし、
そうです、
さまざまな格好で、うん、要はいろんなことができる、いろんな多様な子供がお育てていくのが我々の大人の仕事や。
だから極端な話、うん、その例えば、まあ、お家が農業やってる家やったら、もう農業やることが、うん、もう学習につながるわけじゃないですか、うん、漁師さんやったら漁師することがねっていう、だからそういう柔軟な考え方を持たんとダメやのに、うん、一律そのなんかその政府がこう規定したカリキュラムを消化するのがね、うん、学習やみたいなことがもうずっとここ何十年も続いてきたじゃないですか、うん、でそれが今ね矛盾として出てきてるんですよ、
ね、まあそれも含めてやっぱりいろんな、逆にこんだけインターネットやなんか言いながらも、うん、そういう一番大事な
子供を
大きくすることに対する、まあ、各国の情報が入ってきてない。
いやというかね、やっぱこれ日本政府の怠慢ですわ、これやってこなかった、
まあまあ、マスコミもあると思うけど、
ね、いやけど結果的にはやっぱ日本政府はやってこなかったのが悪いんですよ、まあ、
これは政府は安泰ですから、うん、いらんことせんでもその、まあ、ちゃんと政府の言うことを聞く人ができたら言うわけやから、うん、はっきり言うてしもたら、
うん、
まあ、その日本政府を選んでるのは我々やけど、
そうですね、だからまあ言うたらこのね、平和な十何年インターネットができてから、まあ二十何年かな、その本格的にね、うん、これやっとけばよかったんですよ、うん、在宅オンライン学習の基礎をね、なぜ作らなかったかっていうことですよ、うん、それは政府の怠慢ですよ、
そうね、まあ、しかしまだ逆に言うて、うん、そういう政府が怠慢なところは、うん、まあ、マスコミなりやで、
うん、
まあ、そういうところがやっぱりもっとこういうことやということやな、うん、キャンペーン張ったりいろんなところで特派員もたくさん外国にいてはんねやから、
うん、
その人らの話で外国はこうなってるんですよっていうことをやっぱりもっともっとやっぱり、我々に知らせてほしかったし、
まあ、知らせてるんですけど正直国民がそこに目を向けないというか、まあ、視聴率っていう問題もまたそこで出てきますしね、まあ、僕もYouTube でスイスのあり方っていうチャンネルやってますけど、あ、まあ、それでスイスのいいとこっていうのをみんなに発信してますけど、やっぱりああいうことやってもね、日本人自体がね外に目向けないんですよ
今ね、
残念ながら。
いやそれはね、そうやけどね、はい、やっぱり目向けないようにどこかの力ができてるんですよ。
まあまあまあ、そうですね、ちょっと陰謀論みたいになってますけど、
うん、まあ、都市伝説じゃないけどね。
そうですね、
なんかそういうように、なんか若いことがね、まあ、よっちゃんがよく言ってますよ、こんなことがあったらね、暴論ですよこれは、よっちゃんが、
うん、
発言ちょっとしたんは、
うん、
こんなしんどいことがあったらね、昔ならね、暴走族がそこらバーッと走りまくったりね、
うんうんうん、
なんかそういうことが起こったけども、うんうん、それが一切ないというのがね、まあありがたいっちゃありがたいけども、これで宴会なんて若い人がこんな言うたらことに耐えられるような国民になってるということが、ね、デモもなければ、
フランスやったらもう完全にデモしますからね。
いやどこでもそうですよ、まあ、香港のそうやったしや、うん、台湾がそうでしょ、
うん、
でもそういうその若い人を作ったっちも我々が、うん、まあ、選んでる教育システムかもわからん、
それは。そうですね、
はい、だから全てが今の大人にもかかってきてることやから、皆さんこの辺で一遍脱皮してね、
そうですね、
まあ、僕も含めて皆さんが、
うん、
もう少し日本の国を愛するなら愛するような行動をせんと、そうそう、国も潰れますね、これ
。エセ愛国者がいっぱいいますからね、政治家にも。
ね、まあ、はい、人を悪言う前に自分が、まあ、よくならなあかんの
です。いや、僕らがやるってことはこのことですね、今、それを皆さんに知らせるということですね、
うん、
このオンライン学習っていうのがあるよっていうことをね、うんうんうん、まあ、実際に僕も体験しましたから。うん、
まあ、は
い、
当分の問題としてはてっぺんの家のパソコンが
どうなるか、
まあ、パソコン買う金もないし
ないっすね、
まあ、それをだましだまし、まあ、ディスプレイを持って帰って、
そうですね、まあ、やっぱ外付けディスプレイかな、まあ、そういう時にやっぱり助かりますよね、パソコンやとね、
まあ
まあ、それができるかどうかもちょっとこれからため家帰って試しますけど、
う
ん、
帰ってからのことやね、はい、ということは今ゆいは、まあ、ついたり消えたりするパソコンでオンライン学習、
いや、なんかもう今日はやらないって言ってましたね。
あ、そう
か、できない、無理なんか、無理ですね、多分。
なるほどね、はい、まあいろいろあります、現実です、これが。
そうですね、はい、はい、というわけで今日はですね、在宅オンライン学習のメリットデメリットでございました。まあいろいろ言いましたけど、まあこういうのもあるよということでね、皆さん参考にしてほしいなと、
賢くなろう、
はい、思います。あと選挙に行きましょう。